4節までを通して言葉と触れ合いと出して丸山牧師にメッセージをしていただきます。
おはようございます。お招きをいただきまして初めて皆さんの教会で御言葉を取り継がせていただきます。昨日新幹線で岡山まで参りましたが、長年赤井先生が東京キリスト教学園の理事長として、月に一度あるいは一度ならずとも複数回、東京さらに千葉へと、学園のためにわざわざおいでいただいたというその距離の長さがよくわかりました。大変だったんだということを実感させてもらいました。そしてその赤井先生の貴重なご奉仕のおかげで東京キリスト教学園は、特に東京キリスト教大学はその初期の段階から大きく発展をいたしまして、新しい外に向けてのプログラム、それから教会の将来の働き人のためのプログラム、さらに外国からたくさんの学生を迎えてのプログラム、そしてアカデミックな面では博士課程のプログラムも完備する進学大学になることができました。私はその最初期に関わることが許された人間ですが、先週もこの大学に参りまして、ここまで神様が祝福をされ、また赤井先生のような先生方のご尽力によって学園がこのように発展してきたかということを大変感動を覚えたものであります。また今日は、この礼拝に先立って赤井先生から皆様の教会の活動のご要請の一端を、紹介させてもらいました、いただいて、そして皆様が、教会の内部と教会の外に向かって、良い、宣教と証し奉仕の働きをしておられるということを覚えて、大変印象深い時を過ごすことができましたことを感謝しています。実はそのことは前もって伺っておりましたので、皆様の教会のことについては、いろいろと伺ってきましたので、その皆さんの活動とも関連して聖書のテキストを選ばせてもらいました。そして付けたタイトルが言葉と触れ合いというものです。しばらくの時ですがご一緒に、マルミンの時を持ちたいと思います。一言お祈りをさせていただきます。父なる神様、夢にも思いませんでしたが、この西大寺教会の新聖堂において、あなたの御言葉と、そしてあなたのご栄光のために集われましたお一人お一人の方と共にこのような学びの時を与えられたことを心から感謝をいたします。このしばらくの時をどうぞあなたが恵みの時として聖別してくださいますようにお祈りします。聞くもお一人お一人も、また語る者も一人一人が詩編の作者のように、私の口の言葉と私の心の思いとが御前に受け入れられますようにと告白するしばしの時となることができますようにお導きください。教会の主救い主イエス・キリストの御名によって前にお祈りします。アーメン。メッセージの題は 言葉と触れ合いです。で、触れ合いという言葉は、今日では互いの気持ちや心を通じ合うことというふうに理解されております。しかし、ここではもっと具体的に身体的な接触とか、身体的な触れ合い、あるいは出会いというような意味合いで、触れ合いという言葉を使うことにいたします。この今朝のテキストは皆様よくご存知なところかと思います。マタイの福音書、マルコの福音書、ルカの福音書、すべてに登場するテキストであります。先ほどはその最初の部分を読んでいただきましたが、その12年間長丁場だった女性を癒された後、街道管理者ヤイロさんの家から使いがやってきまして、残念ながら娘さんは死んでしまった、もうイエス先生を煩わすには及びませんというメッセージが来た時に、主は、その話の腰を折るようにしてヤイロさんに、恐れないでただ信じなさいと言われます。でヤイロさんはそれを信じて主イエスを家までお連れした。実はもうその段階で葬式が、初期段階が始まっていたようですけれども、その人たちを差し置いて主は限られた弟子を伴ってヤイロさんの家の中に入って、今日の中心聖句であります41節の、その子供の手を取ってタリタクミと言われた、訳して言えば少女よあなたに言う起きなさいという意味である。で、少女は死から命に生き返ります。私は長年神学校で教会の歴史というものを、神学生に、教えてまいりました。で、私のメッセージというのはどうもその講義のなのか説教なのかわからないっていう批判をよく、受けてきました。まあここまで来ますと、そのようなご批判はあまり気にしなくてもいいんじゃないかという、そういうふてくされもありまして、今日は皆さんに、申し訳ないんですが、進学校の授業のようなお話から始めさせていただきます。ご存知のように主イエスの福音は、あのパレスチナの土地から多くの人々、働き人、人たち、それからその他の多くの人々の働き、信仰者の働きを通して当時の地中海世界に広がってまいります。で、西洋古代史で長い間で、今日でもある意味で言われておるんですけれども、その時代の一つの謎というのがあります。それはなぜキリスト教だけがあのローマ世界に勝利を得たんだろうか。ご存知のように、ローマ大帝国が当時の地中海世界を支配しておりました。すべての道路は、すべての道はローマに通じる。そしてローマの平和というようなことをモットーのもとに、ローマの軍隊は帝国が支配した最先端、端っこまでそれを支配したという強大な権力を持った帝国です。しかし宗教に関しては、言ってしまうと多宗教のるつぼ、ありとあらゆる宗教がローマ帝国に入り、またそのローマ帝国の中から力を得てきた。で、そのたくさんある宗教や、まちまち村々にあるそれぞれの地域の神々を差し置いて、なぜキリスト教がこのローマ帝国を霊的な意味で支配し、 4世紀の初め312年にはコンスタンティヌス帝によって公認宗教になったということはもう迫害されることがないという宗教の資格を得た。で、その4世紀の、終わりにはテオドシウス帝という皇帝の時になんとキリスト教はローマ帝国の宗教になります。しかも唯一の宗教、その他の宗教は許されないということが起きます。で、これを歴史家はどう説明するのかっていうのが長年の謎でした。20世紀の初頭にベルリン大学に教会の歴史を専門にする、当時ドイツの大天才と言われたアドルフ・フォン・ハルナックという学者がおりました。私はそのハルナックの講義を受けた先生からアメリカで授業を受けたことがあるんですけども、その先生の話によりますと、ハルナックは約120分の講義に原稿を持ってこない。で、120分話をするということをされた、学者だそうです。で、そのハルナックはこの謎と取り組みました。そして彼が得た回答はですね、キリスト教のメッセージは二つの側面を持っていたという回答です。一つは十字架の福音のメッセージ、もう一つは愛と奉仕のメッセージ、これは表裏一体となっていた。これが20世紀最大の教会史家と呼ばれるハルナックの答えでした。で、その最初の3世紀に起きたことのルーツ、これが今朝の皆様のテキストの中にあるのではないか、また皆様方が行っている最大寺キリスト教会の働きのルーツでもあるのではないかということでお話をさせていただくことにいたします。で、実はこのテキストには2つの共通した要因があります。一つはですね、女性が12年間病気で苦しんだということと、主イエスによって死から命へによみがえらされるところの少女が12歳であったということが一つ、数字の上の符号ということですね。で、もう一つの点は、この両方のケースにおいて、そこに主イエスの言葉と主イエスとの触れ合いがあるということです。しかしそれらがあるものの二つのケースは全く違う状況の中においてそれらが行われたということになります。で、この最初の数字上の符号については、福音書記者がですね、なぜこの女性が12年間苦しんだんだということを特記者が、あるいはなぜ少女がですね、12歳であるということを言わなきゃいけなかったのかということに関して、私の知る限りテキストは説明していないと思います。わかりません。たまたまだったのかもしれないし、あるいは何かそこに意味が込められていたのかもしれません。しかし一つだけ言えることは、同じ12年であっても、それは病気で苦しむ女性にとってはあまりにも長い、苦しいものである。そして、少女にとっては、未来が約束されているあどけない少女にとっては、あまりにも短い。というコントラストだと思います。女性の症状というのは正確にはわからないものがあるんですけれども、今日の医学からすれば 比較的簡単に治療可能な病気だろうと言われます。しかし残念ながら当時はそうではありませんでした。この女性は回復のために積極的に評判の医者を探しては訪ね、探しては訪ね、そして12年間の間にそのようにして全財産を使い果たします。でそれ以上にご存知のように、この女性はユダヤ人、神の民ですから、旧約聖書に従って生きている女性ですので、その旧約の律法の規定に従うと、このような病気を持っている者は社会の中で汚れた者とみなされました。ある場合には罪ある者とみなされます。差別を受けます。そして彼女との社会的な接触、それが夫婦関係とか親子関係とか友人関係とか、こういう接触が制限されます。そしてそのような接触を可能にするためには清めの儀式を経なければできません。いわば村八分を受けているという女性です。でこの女性は晩酌付きで、女性が主イエスに最初の出会いをします。でその出会いも通常な出会いではありません。後ろからイエスの着物に、お着物に触ってば治るんじゃないかということを、一途の望みを託して触ったとあります。後ろからという表現はお分かりでしょうか。この女性のためらいです。汚れたものがあるものに触るということが忌み嫌われていた時代に、群衆の中に紛れて後ろからそっと触る。ここに女性の一つの姿があります。で、ちょっと脱線をしますが、先ほどのあの、ハルナックの話と同じように脱線ばかり多くて恐縮なんですけども、実は、聖書を読むとき、共通してあることなんですけれども、このテキストは特にですね、この今から申し上げることをこうハイライトしているっていう気がいたしますので、触れることにしますと、聖書を読めば読むほどですね、私は驚かされることが一つあります。それは主イエスが宣教された、言葉を発した、あるいは人と交流した、あるいは人と触れ合いをした、あることをなさったという時ですね、その主イエスの目線、どの角度からご覧になってそれをしているのか、視線、あるいは、観点、これがですね、通常の私どものものとは全く違うということです。あえて言います。全く視点が違うんだ。で、主の祈り、先ほども皆様がなさいました祈りに、御心の天になるように地にもなさせたまえという祈りがありますね。でこれが主イエスが見ておられる天の上になるものである、それが地の上でもというこの視点、これをちょっと難しい表現ですが、神様のご摂理、摂理の視点と言います。神様だったらどう見るだろうかっていう視点です。で、主イエスはこの視点から交渉外すべてをなさったんではないだろうか。実に私どもの見方と違う。で、実はこのテキストにはですね、解釈する上で大変面倒ないくつかの問題があるんですけども、その代表的なものは、ヤイロさんの家から人が来て、もう娘さん死んでしまいましたと言って、 主イエスがヤイラさんの家に行く。で、もう人々は死んだ娘のために葬式を始めたときに、主イエスが言った言葉、少女は死んだのではなく、眠っているのですという表現なんです。身体的には死んだんです。私どもの目から見たら死んだんです。それをなぜ眠っていると言われたんですか？神の天地を作り、私どもの体も命も魂をもしご支配される神の摂理の観点から見たならば、少女は、死んだ少女はあたかも眠っているもののようでありますということを言われたんでしょうか。そう解釈するのも悪くないかと私は思います。さて、このような一つの視点というものを私どもが福音書を読むときに学び取ることができるか、そしてその視点を持って私どもが御言葉を語り、そして奉仕をしていくという両方においてもそれを生かすことができるんではないか。で、神学校ではTCU のチャペルでは実はこれがオリジナルに作られた原稿なんですけれども、そのダイジェスト版というのをさせてもらいました。20分という短い時間でしたので、そのダイジェスト版では新学生に向かって、私は皆さん方は3年なり4年なりこの学園で大学で学ばれるその目的の一つはこの主イエスの視点を学ぶことではないでしょうかというアピールをさせてもらいました。皆さん方はいかがでしょうか。さて、脱線ばかりして恐縮ですが、いよいよテクストに戻ります。このテクストを読んで私が大変最初に印象を受けたものは、主イエスはこの二人の女性、女性と少女、このケースにそれぞれにですね、見事に言葉と触れ合いを持って別々に、しかもまとまった形で対応されているという驚くべきことです。で、例えば女性の場合、着物に触ることができればきっと治ると信じて触って、主イエスご自身も自らから力が出ていったことを感じ、誰が触ったかと尋ねます。弟子はたくさんの人が後ろから触っているのに何を言われるんですかって、弟子の方が面食らった。実もこれは大変奇妙な解釈の上で難しいんですけど、なぜこんなことをシェアされたんだろうかと言いますのは、マタイの福音書はですね、同じ記事を記すんですけども、マルコが記した部分を一切省略して結論だけ言います。主イエスは誰が後ろから自分の衣に触ってその病気が癒されたかをご存じで、すぐ振り向いて女性に娘よと呼びかけられたとあります。で、ここから主イエスは誰が後ろから触って病気が癒されたかのご存知であるにもかかわらず、マルコの今日のテキストが記す結論に至るところの経過ですね、この中で誰が触ったんだって後ろを振り向きながらキョロキョロされたっていうのは何のためにされたんでしょうか。ぜひお考えいただければと思います。私の答えが合ってるかどうかわからないんですけども、私はこの女性が汚れたものとみなされた女性です。ちょうどこれまでたくさんの医者を訪ねる努力をしたように、もしかしたら 着物に触ればと言って直されて汚れたものとされたこの女性は群衆の中に消えることができるかと人物ではなかったろうか。その女性に向かって主イエスは誰が触ったかとこう見回された。その主の視線に耐えかねて女性は前に出てきます。で彼女は自分がどういうものであったかを人々の前ではっきり言ってその病気が治されたことを告白します。主はこのプロセスをこの女性に求めるためにそのような行動を捉えたのではないだろうか。そしてこの女性に対しては主イエスはこういう言葉を語りかけました。あなたの信仰があなたを治したんです。安心して行きなさい、帰りなさい、病気にかからず健やかでいなさいという慰めの言葉を与えられました。でこの女性は主イエスの衣に触ったから治ったんだと言いました。告白しました。でその主イエスを使わされた神が治されたんだということをみんなの前で明らかにした。それに対して主はあなたの信仰があなたを治したと言われました。さて対照的なのはヤイロの娘の場合です。でヤイロさんは街道管理者ですから宗教事情に通じてた人だと思います。ですから娘さんが、今まで主イエスがなさったことを情報を集めておりますのでこの時点では多くの聖書学者が言うようにまだ主イエスは死人を蘇らせたっていうことをなさっておられないのではないか。ラザルさんを生き返したように。そこで生きているうちなら何とか治してくださるんではないかと言ってぜひ早く来てくださいと主イエスをお招きした。ひざまずいてそして、ヤイロさんはもう最後の望みだということでこのイエスしか助けがないということで一途にイエスにお願いをしました。ところが娘さんが死にましたという状況にあります。でテキストでは日本語ではうまく訳されておりませんがこの報告をヤイロさんの家から来てヤイロさんに伝えた人の話の腰を折るようにという意味合いの言葉が使われているんですけれども主イエスは介入してそしてヤイロさんに向かって恐れるなただ信じていなさいと言われました。で何を信じるんですか。娘さんが治ることですか。娘さんは死んだんです。もう極限状況これ以上のものはありません。その上でなお信じろ摂理の神を信じてるよ。これが主イエスのメッセージでしょうか。ご存知のようにヨハネ福音書の11章は死んで4日も経って墓に納められているラザロに向かって主イエスはラザロよ出て行きなさいという一声で触ることもなしに言葉一つで命へとラザロを生き返らせました。その力を持っている主イエスです。その主イエスは娘のところに入っていって何をなさったのか。手を取られた。そしてあたかも眠っているものに語りかけるようにして少女よ起きなさいあなたに言う起きなさいと言われました。 12年長血を患った女性への対応と、何にもできない極限的な無力な少女に対する主イエスの言葉と行い、触れ合いというものがこれだけ違っていて、そして両方が見事にバランスをとっている。これには驚きであります。これでメッセージが終わりなんですけれども、私はあまり、自分のことをメッセージで言わない人間なんですけれども、今日は、赤江先生の、長年築いてこられた教会であるということで、あえて2つの、私の証をさせていただきます。1つは失敗談、もう1つは今取り組んでいることなんですけども、一つは私は教育系の大学に、牧師をしていた兄が、お前そこに行けっていう、その父親代わりをやってくれてましたんで、その一言で、はい行きますって言ってその学校を受験したんですけども、まあ、たまたま受かってしまって、教員養成のコースに入っていました時に、関心があったのは特殊教育という分野です。知恵遅れのお子さん方とか障害を持っているお子さん方の教育の分野です。実は恥ずかしながらその、2級の免許も持ってるんですけども、使ったことはありませんけども、そんなわけで特殊教育研究部なんていう活動もやっておりまして、その夏休みの計画の中で国立の、そのようなお子さんを扱っている施設に見学に行きました。で、そこには教育がまだ可能な、お子さんたちが主に入っているんですけども、一つの建物だけは教育がほぼ難しい、ボーダーラインよりももっと難しいという人たちが、子どもたちがいました。で、その、職員は私どもに、見学者にそれを説明して、そのところに行った時、私どもは説明を受けていたんですが、その子どもたちはそれぞれこれぐらい太いですね、角材の格子のドアが入っている、ガラスではなしに格子のこうドアっていいますか、その部屋に一人一人いました。で、私はたまたまその、ドアの、ドアじゃなしに、その壁のっていいますか、その格子の近くにいた。で、その時突然ですね、中にいた、これは多分10歳ぐらいの男の子だったと思いますが、その男の子から手を取られて引っ張られました。かなり強い、予想以上の力で、私はその格子戸のところに連れて行かれた時、で、私はまず思ったのは、この子が危害を私に与えるんではないかという、そういう反応ですね。で、その子の姿は私は描写しませんが、私を取った手には指が2本しかありませんでした。で、職員の方も驚いて私を引き離されます。で、それはそれで終わったんですが、その帰りにですね、私は本当にあの子は私に危害を与えるために私の手を取ったんだろうか。その子はほぼ一日起きている間、ほとんどその格子のでハマっている部屋の中にいるんです。人との接触がない。もしかしたらあの子は私との接触を求めて私の手を取ったんじゃないだろうか。 その頃私は高校2年で入信しましたので、クリスチャンです。でクリスチャンとしてなぜあの子の手を握り返してあげることができなかったんだろうか。一人で、しばらく、泣いた体験談を持っています。これが失敗なんです。もう一つは、ちょっと時間が長くなってしまいましたが、今私は米国のシアトル、ワシントン州シアトルというところに住んでおります。通っております、改宗派の教会はとても素晴らしい教会で、その教会の奉仕の活動の中に、近くの土曜日のお昼にですね、近くの広場に行って、そこに昼食サンドイッチとスープと野菜果物、それから寄付を受けた品物を皆さんに自由に持ってっていただくためのそういうものをテントを3つばかり張って、準備をします。だいたい毎回100名ぐらいのいわゆるホームレスと言われる方々が来られます。シアトルには4000人から5000人のホームレスの方がおられる。夏になると8000人ほどに増えます。でその、私ども私が出ている教会は月の最後の土曜日に担当に当たっておりまして、私も、それに参加をさせてもらっております。そしてそこで感じることは、そこでまさか福音を語ることはできないんですけれども、言葉をかけてですね、サンドイッチを渡して、それから必要な衣服をですね、これはあんたにちょっと少し大きいからこれはどうだろうなんていうことをやっている、その中で私どもは神の愛を十分伝えることができるという確信です。すなわちイエス・キリストの口となり手となることができる。これは私の最近の発見です。主の言葉と触れ合い、これが発展して今日最大事において皆様の教会の働きにもなっているという、そういうことではないかと思っております。これからますます皆様の教会がこの面において大きく祝福され発展されることを祈っております。お祈りします。父なる神様、主イエスの福音書のお姿を今垣間見る機会を与えられました。どうぞその主イエスの言葉と証にあるように私ども一人一人が主の口と主の手になることができますように、主イエスキリストの御名によってお祈りします。